今バギオのストルシアンに来てるんですけど、もう何ですか、11時も回っておりますけども、あの親子留学についてみんな今ざっくばらに話してるんで収録させていただきたいと思います。
うわー、言えとは言えない、
言ったら誰も喋らなかったです。あの僕いろんな学校に行って親子留学に遭遇してるんですけど、日本の親子留学があまりにも成熟してないんですよ。だから学校が親子留学みたいなキャッチで取るんですけど、親子でねお子さん来て子供すごい可愛いんですけど、一方でこうめっちゃ勉強したい若者にとかね、あの学生さんとかにとってはうるさいなっていうこともあって、でそれをまた気にしてる 親御さんとかね、なんかやっぱりフィリピン留学って衣食住をみんなで一緒に共にするんで生活空間一緒じゃないですか、教室だけじゃなくて。だからやっぱりその気にする人はすごい気にするから、あのなんか今後の親子留学とか検討されてる方の、まあ、参考になるかなと思って、こう引き続きざっくばらに話したいと。
イエイ、なるほど、行っちゃいましょう。
いやいや、
バチッと
普通もうちょっとちゃんと導入入るんですけど。こんな飲みながらダラッとして。
キャストになるかならない。
これはもうストーピー、ストーピーシェアとかにしてもいいんです。
ストーピーシェア、
ストーピーシェア。
全然言ってた方がいい。僕もストーリーシェア言うてない。
ストーピーシェアじゃなくても大丈夫です。
はい。
P はいらなくて大丈夫ですね。
手間なくさないといけないからさ、P にした方がいいのかな。
全然いいです。あのネガティブなことというか、あのまあ実態なんで、誇張して PR しても来て結局失望を生むだけなんで。そしたらちゃんと理解してきてくれたら失望しないですよ、
うん、
っていうスタンスでやってて、そういうのにまあ共感してくれてる人とか学校にまあお邪魔してる感じなんですよ。だからでストルシアだけの問題でもなかったりするんですよ、
うん、
もうフィリピン留学全体の話もあるん で親子留学の今の話はこの学校に限った話じゃないです、
うん、
やっぱりちょっとなんていうかな、親子留学に対して誤解もあるし、
うん、いやもう学校に学校が OK だってもう受け入れてくれた時に、じゃあどれぐらい学校側が準備してくれてるのかっていうのをクリアにするのはもう本当に必須って思って、私も受け入れてくれたからそれなりのことをしてくれるって思ったんだけれども、蓋を開けてみたら何も特になくて、でもこっちが全て用意しなきゃいけない、
子供に対する部分
ですね、子供に対する教材に関しても、うんうん、その遊ぶ何かおもちゃに対しても、うん、まあ、教材っても机に座って勉強できる年齢じゃないだけに、うんうん、まあ、何が必要かっていうこともわからないっていう人たち、まあ、お母さん、ママはたくさん、ママの先生たちはいっぱいいるけれども、
うん、
まあ、シングルマザーだったり、まあ、エドセトラ、うん、フィリピンあるあるがあるにしろ、うん、ただまあ例えばもうみんなに迷惑をかけないように、まあ、夏暖かくなったからプールを買います、じゃあそのプールをじゃあ学校側が出してくれるかっていうことはもちろん言いにくいけど、いやこっちですよねっていうので、うん、まあ、こっちで用意したりとか、まあ、粘土があったら、まあ、ちょっと黙って集中できるし、
うん、
まあ、その粘土とかもう普段日本でやってた教材を使いながら英語でできたらそれでいいやと思って、こっち側がとにかくその教材は用意しなきゃいけないし、それに対して先生たちがどれだけ対応できるかっていうのももちろんその先生にもよるし、うん、で最初はその2人で1人の先生っていう風だったけれども、
お子さんが2人やからね、
そう、う
ん、
子供が2人に対して先生が1人っていう風だったけど、まあ、他の生徒さんたちにも迷惑がかかりすぎるからっていうので途中もう1人に1人っていう先生になって、
うん、
まあ、だからといってじゃあ何か変わったかって言ったら別にそこまで目に見えるほどの変化があったわけでもなく、
うん、
まあ、先生たちは楽になったかもしれないんだけれども、
うん、
まあ、本当に公園にも連れてってもらったりとか、でもその公園に連れて行くお金ももちろんうちが出すし、
うん、
そこでかかったタクシー代とか、
うん、
うちら連れてくんだったら節約してジプニーだけどタクシーで送り迎えするよねみたいなとか、うん、まあ、うちらは極貧マナレセファミリージプニーだから余計かもしれないけど、
うん、
いやアメちゃん1.5 ペソまででしょみたいな、いやだけど8ペソのコーヒー、あのチョコレートのジュース普通に買っちゃうよねみたいなとか、
うん、
まあ、とにかく先生は泣かれるととにかく困るから、
うん、
泣かせないようにって、まあ、何せベビーシッターじゃないから、
うん、
先生英語を教える先生として来てるから、
うん、
とにかく子供慣れしてないっていうので、まあ、フィリピンの親子留学を進めるかどうかっていうのは、うん、答えにくいけれども、どれだけ学校側がやってくれるかっていうことを明確にしていくのと、これは お願いしたいんだけどそれはできるかっていうことを最初に学校側ともう約束をしておかないと、うん、もう全てこっち側が受け負わなきゃいけなくなるし本当に弱者にしかならないっていう、まあ、でもこのご時世小さい頃から子供に英語の環境に触れさせてあげたいっていう思う親御さんはたくさんいると思うしだって日本でも英会話学校は日本語の日本人の先生じゃなくてネイティブの先生じゃないとっていう、まあ、なぜならお母さんたちも英語ができる人たちが増えてきてるからっていうのでだから余計にこうやってフィリピンとか近くて安くて安価なフィリピン留学考えてる人はすごくたくさん多いと思うからこそもう最初から学校側にこれをこういうふうにしてほしいこれはできるのかっていうのを最初に言っとくのは結構
まあ、そうですね。僕いろんな学校行ってますけど、親子留学って観点で言うと、ストールシェアは全然ダメですね。
うん、
選択肢に入れない方がいいです。っていうのが、ストールシェアってすごいメソッドにこだわりがあるんですね。そのメソッドってやっぱり大人向けなんですよね。てか、子供でもまた集中力があったら座れて、それぐらいの年齢達してたらもしかしたらいいかもしれないけど、やっぱりそこをターゲットに作ってて、で他の学校はその、教育メソッドそこまでこだわりがないんでいろんなカリキュラムがあるんですよね、うん、その中でまあ子供に合うものも場合によってあるかもしれないけどこの学校はもともとそのメソッド売りでやってるから、
うんうん
ね、先生もそれでトレーニングされてるから それがハマらないと、
うん、
どうしたらいいんだってなっちゃうんですよね、
うんうん、
で、まあ、そういう意味で言うとこの学校がお子様向けに集客するっていうのはその僕的にはありえないところなんですよ、うんうん、で今まで過去僕ストレシアの 4つのブランチいろいろ転々としてるけど親子ってそんなにいないんですよ、
うん、
でも、最近これはストレシアに限らずいろんな学校がやっぱ親子留学ってキャッチで新しい領域を開拓しようとしてるんですよね、
うん、
フィリピン留学ってまだ日本資本ってこの2年ぐらいで急にバババババってきてるんですよで10年ぐらい前からあるのはほとんど韓国資本 で韓国資本は親子留学って昔からあってで韓国は英語できないと就職できないんで、うん子供と親が一緒に来て、旦那さんだけ、ね、韓国で働いソウルで働いててで子供を、ね、幼少の子供を置くの怖いからお母さんがついてきてでそれでコリアンタウンがこんだけできてるとね、コミュニティができてるとだから子供向けの、そのカリキュラムっていうのは日本よりも発展してるんですけどでも日本はまだこの最近なんで基本的に社会人向けにやってたのを最近マーケットが飽和してきたから親子留学でキャッチでやるけどカリキュラムはまだ整備されてないのが多いんですよ、
うんうん、
でそれがまあ典型的なこの学校なんですけどでも全体的にまだそこまで整備されてないだから親御さんが留学して同じようにちょっと思ってた体験ができないって声は僕はいろんなところで聞いてるんですよ、
うんうん、
だからいろんな学校のオーナーさんと話すときにそのやるんやったらちゃんとやってくださいと、
うん、
っていうのはまあ言ってるんですけど、うん、極力そのトライアンドエラーでやってる学校はあるんですけど、まあ、聞く限りここはまだ全然ダメですね、
うん、
もうちょっとちゃんとやれと思いますね、
うん、本当にいろんな意味で私たちがなんか走りっていうのが嫌いじゃないから、
まあまあ、なるほどね
だからなんかそれがきっかけになればいいかなっていうのを思って、うん、じゃあ先生たちが子どもたちに対してどういうふうにしていいかわからないっていうのであるんだなっていうのをやっと感じたから、
うんうんうん、
だしまあ子どもたちが私たちがいないところで先生たちと英語でやり取りしてるっていうのをその受け持ってる先生に聞いたから、うんまあ、それも報告してくれる先生もいるし、うん、全く報告しない先生もいるから、うん、もちろんそれも人によるんだけども、
うん、
あこの子たち本当に何私たちがいなかったら甘える環境がないからやるんだっていうのを感じたから、
うん、
もう全然そこ可能性あるわと思って、うん、じゃあ1週間に1曲でも2曲でも、
うん、
歌だったら飽きずに何をしながらでもできるから、
うん、
覚えさせてくださいっていうのをようやく今週から先生にこっちからお願いをして、はい、実際自分の子供が何が得意で何が不得意で何が好きか嫌いかっていうのも親しかわからない部分もあったりするから年齢じゃ決めれないところもあるから、うんまあ、そういうのもこっちから提案するのも一つだと思う、
うん
うん
うん、
やっぱそういったかなさんとかが言った声が、まあ、将来次また来る人にあ前回の子供はこういうことをやってなんか良かったなっていうのが続けばね、
うん
まあ、うーん
後々にはよくなるのかなと思いますけど今現状に反映されるかって言ったらちょっと話もある
んで、うん、だけど本当こっち来た時にはなこう俺も勉強できて家族もみんなで勉強できて、うん、っていうなんか家族留学認めてくれてんだみたいな想像してたから、
うん、
こうすげえハッピーだなと、
うん、
子供たちは俺以上になんか英語を勉強できてて、うん、 俺はもう全く英語喋れないから、その中で子供にも教えてもらいながら、俺も子供に教えて、俺も共に学ぶ本当の意味での教育ってものがこの3ヶ月間にあるのだなと思ったけど、まあいい意味悪い意味あるけども、こうやっぱりそうじゃない部分もやっぱあるなと、ただならベビーシットになってる部分もあるしっていう意味では、本当になんかこうね、一つの教育というものを放棄して、本来であれば日本で幼稚園入ってて、幼稚園に行ったらこういうことやりますよっていう中じゃないことをやってるだけに、だからそういうのがもっとあれば、こう、今日この時間はじゃあ英語の絵本を読みますよ、この時間は英語の映画を見ますよとかっていう、こう仕組みになっていればいいんだけど、ただこうおやつを、子供が欲しいからおやつをあげてとかっていうのは、なんかちょっと教育とはちょっとかけ離れた部分にあるなとはすごく思うから、それはすごい残念だなと思った部分だけども、嫁が言うようにこうすごい期待もしてるから、俺をなんか研究材料にして、さらに本当に改善改良を繰り返してもらって、俺大好きだなこのストリーシェアって思ったし、縁じゃないでこの場所に入ってないし、こうして面白いやつと出会ったからこそ、こう大人も楽しめる、子供も楽しめる、全てが楽しめるっていう場所が、このストーリーシェアがフィリピンでナンバーワンになればすごいいいなと、すごい心から思いますけどね。
まあ、通常あの現地のインターンに入れる場合多いんですよ、でそれもね、まあ、今回やって分かるように時期によって金額差もあるし、あのでもインターン入れても午前中だけだったりするんで、結局午後からどうするかとかいうのもあるんですけど、そういうふうなナレッジとかそういうふうな情報もまだオープンになってないですね。僕はもう知ってますけど、行ったことないと分からないじゃないですか。でもあのインターですくすく育つ場合もあるんですよ、いろんな国の人で混じってね、フィリピン人のお金持ちとちょっとね、あのネイティブのリタイアした人の子供とかに囲まれると、やっぱりあの日本では得られない体験できますし、それで英語慣れするケースもあるんですよ。でも今はたまたまサマーシーズンで、それがまあ休みだったり高かったりするから取ったっていうのはタイミングの時期じゃないですか。でもそれも慣れちゃったら最初から分かってるんですよ。でもそれがあまりにもまあやっぱりまだまだ成熟してないから、あのタイミングによってなかなかうまくいかなかったりとかっていうのがまあ起きてて、で僕とかはもう生で知ってるから、もうそういうのがもう歯がゆいんですよね、なんでみたいなのは最初から分かってるやん、その時期に来るならって、
その学校自体もこっちが探さなきゃいけないっていう、日本で、でも右も左も分からない、ジプニーに乗ったりとかで、ジプニーって何みたいなところから始まってたから、まあでもおすすめはここでっていうので、紹介してもらったフェイシスっていう幼稚園に行って、最初の1ヶ月はフェイシスに通って、まあそれも割と富裕層の人たち、フィリピンの富裕層の人たちが通うところっていうのもあって、もちろんいいところだったし、で最後1ヶ月行った最終日の終了式の時に、私がこっそり授業ごめん今日ちょっとあの休んで幼稚園見てくるって言って、子供たちは私が行くってことを知らずにいてて、そうしたらまあ2歳の、まだその時当時の2歳の子が自分の名前を呼ばれてステージに上がる時にずっとお姉ちゃんが隣にいてくれてて、でステージに上がる時もお姉ちゃんと一緒にステージに上がって、で2歳の子でもみんなの前で校長先生と握手をして、あの修了証をもらってみんなの前に見せて、でペコって一礼してまたみんなの列に戻るっていうのを、その2歳の子がやってたのを見て、で最後にそのステージの待ってるお姉ちゃんがよしよしってなだめてる姿とか、毎日泣きながら幼稚園バスに通ったあの子が、もうその姿本当に誇らしかったし、まあ本当に同じ同世代の子たちと英語で触れ合って、なんかそれは本当にあの子たちにとっても財産だと思うし、それは続けさせてあげたかったんだけれども、まあ金銭的な部分とかがあって続けられなかったんだけども、まあできればその親子留学するのもただ語学学校で親と一緒にいるんじゃなくて、やっぱり同世代の子たちが英語でどういう会話をするのかっていうのを聞く方が絶対子供にとってはプラスだと思うから、そのここだとまあ日本語講師だっていうのもあるから、日本語が飛び交ってるから別に危機感も感じないし、日本人だらけだし、もちろん英語の話す先生たちもいるけど、日本語で言っても先生たちも理解しようとするしっていう環境だからこそ、伸び率はあんまり良くないかもしれないけど、やっぱりできることならもちろん幼稚園に行った方がいいに決まってるから、その親子留学を斡旋している語学学校であれば、その幼稚園ともなんか提携をしてパイプがあったらもっとこっちも安心できるし、 なんか随分と世界は変わったなって思いますね。
いや提携してる学校もあるんですよ。あのだってそれってその方がいいじゃないですか。あの学校としたらあのむしろ提携してる学校に送りたいですよ。そうすると子供も成長するし、いい経験できるし、学校も秩序保たれるじゃないですか。もちろんその午後の部分どうするっていうのはあるんですけど、慣れちゃう学校はみんなそうしてるんですよ。でもない学校もあるんですよね。でそれを僕は知ってるけど、一般的にはやっぱりみんな分かんないから、学校ができますって言ったら申し込んじゃうんですよね。だからそれがもう、まあ、僕的にはすごい残念で、僕知ってるだけにね、ああそっち行っちゃったかと、あそいつ宣伝したかと、お前またやったかと、ね、イラっとくるわ
け。本当に今回もすごい安いところを探したらローカルのところであって、はいはい、タガログ語で、まあ、それもありかなと思ったんだけど、空、はい、とひなタガログ語さんそれもありだなと思ったけど、まあそうね。
あの子供の幼少教育について僕の周り結構その研究してる人が多くて、僕の友達もみんな子供いるんで、で移住してる人も多いんですよ。で子供にとって今おっしゃった同世代の子供といろんな国の人とそのつながるっていうのはすごい大切だと思うんですよ。でマレーシアとかだったら中国語とか、まあ、いろいろ多言語で教育させたいっていう人が多いんですけど、でもそういう人だって結局日本に帰って日本の世界になるとその言葉とか忘れちゃうんですよ、中国語も英語も。でもいろんな国の人と遊んだことだけやっぱ記憶に残ってるんですよね。だからそれって言葉忘れても楽しかった記憶が残ってるから、大人なんだから勉強するらしいんですよ。
なるほど。
そういう傾向があるらしいんですよ。だからやっぱり日本人って日本から出ることに対してすごいメンタルブロックかかってると思うんですよね、特別なことみたいな。でも幼少の時にいろんな国の人と触れたことって、香港人とかフィリピンと話すことって普通のことなんですよ、昔してたから。なんか潜在的にそう
な
んです
よ、ね、
でも日本で育った人はちょっとビビるんですよね。だから僕はタガログ語だろうが英語だろうがどうせ忘れるんだったら、別にいろんな国の人と遊ぶっていうのが、いろんな肌の色は違う人だと、文化が違う人だと遊んで喧嘩して遊んでっていうのが、僕は子供にとってはすごい価値があるんじゃないかなと思って、でフィリピンの中でもそういうことを研究してる人が一部いるんで、そういう彼らのナレッジをもっと一般化させたいなって思ってるんですよね。すごい価値があることだと思うんですよ。でも語学学校の人らはまたこの1、2年ビジネスマン向けにこうカリキュラム一生懸命やって、親子留学ってキャッチで集客してるだけだからまだナレッジなかったりするんで、その一部の研究者のナレッジがもっと浸透すればもっと価値があるものになるんじゃないかなと思って、そこをつなげたいところでもあるんですよ。でその留学前にそのまあやっぱり学校は集客したいんで営業的なトークもするんで、まあそのできるだけその本当に正しい情報を世の中にあふれさせて、みんなが正しい理解のもとに親子留学に過剰期待せず、で正しい学校を選択してもらったら、まあもうちょっと満足度も上がるかなと思うんで、まああえてこうやって就職収録してるんですけど、
まあ分かってて来てたらまた多少は違うからな。
そうですね。
まあ、残念残念さのこう、
やっぱ期待値が高すぎるんですよ。でも実は親子留学をやるっていうことはかなりハードル高いんですよね。だって子供の英語教育と大人の留学って全然違うんで、その両方カバーするって言ったら多分本来それなりにむしろ高くなるはずなんですよ。だけど、まあ、それが同じ金額とか、むしろ子供とか格安でできたら、そんなラッキーなのかって思うじゃないですか。そんな甘くないですよね、別種類のスキルなんで。
なんかやっぱり来た時と違って、かなさんも事業実を減らして、子供にその分を振り分けて、
なるほどね、
そういうのをしてるってことを考えると、多分かなさんは、まあ、ある程度最初から英語できる状態で来てますけど、自分まあ、まあできるからこそこれぐらいの授業時数でこれぐらい勉強すればまたちょっとこれぐらいのレベルまでとか見込んでたものもあったかもしれないけど、まあそういうのとかを予定変更してまで変えていかなきゃいけないんで、やっぱ当初の予定からしたら
まあそれは変わります
ね。イメージ
も
変えて
ると思うし、まっちゃんも多分その辺は家族で行けんのかよマジか、じゃあ家族でこうねねスキルアップしていこうみたいな思いからもちょっと若干まあいい方向か悪い方向かわからないけど、ちょっと変更してる。
でもそれも留学前にちゃんと正論で説明されたら腑に落ちると思うんですよ。
そうね、
そりゃそうですよね。
それ納得の上で来たと思う
んですよ。そうですよ。
だからそれも逆パターンで、他の生徒さんたちにも対してもそうで、だからその最初の1ヶ月、まあいろいろ本当にすったもんだの、いろんなドラマティックなことがありすぎたから
ありました、ね、
それからもうそのスタッフの人にあのちゃんと子供がいるっていうことを新しい生徒さんに伝えてくださいねってこっちからお願いをしていたぐらいで、学校側が言ってないとおかしな話なのに、もうこっち側から や蓋を開けてみたらちょっとそれないでしょっていうふうにもうまた私ちょっと本当にもうこれ以上私ちょっと本当無理なんでっていうのがあったから本当それはちょっとあの一度だけじゃなくて二度三度あの釘を刺して行っていただけたらだいぶ私も助かりますっていうのはお願いしたぐらい
です。なるほど。まあ、今回の収録のタイトルはストレッシャーに親子留学するなっていうタイトルで。
スト
レ
ッシャー
あのいやいや、まあ、多分僕がもう問い合わせた時って来る1週間ぐらい前だったから多分まっちゃんたちは来てたと思うんだけど、子供がいるなんてこと一言も聞いてかなかったし、もしホームページにこととか問い合わせて電話で話した時にあ子供いますけど大丈夫ですかって聞かれたら多分僕選ばなかったと思うし、
そうだよね、それそうじゃん、だから子供が好きかってある、ね、私ももともと子供好きじゃないからもしいたら絶対ないし、
じゃあもう来ないでしょ、英語
ないないない
それは使いたくないもん、このキーワードは
ないないない
その子供がいるっていうのはね、
学校的にはそのキーワードいくらかなさんがもう次来る人には子供がいますって言ってくださいって言ったところで多分学校側からとしてはもう子供がいるなんてちょっとマイナスなことを
言った
ら来ない人がいるかもしれない、
でもそれがもうマイナスって取ってるんだとしたら親子留学絶対受け入れちゃダメだよ ね、
まあ、例えば、他の学校でやってるのはここはドミトリーじゃないですか、で学校って日本昭和は、まあ、こういうボーディングハウス系が多いんですけど、そういうマンションみたいなのがあるんですね、だから3階は子供、親子、4階はビジネスマンっていうフロアで分けたりとか、その交流を、まあ、できるだけ避けて管理する場合もあるんですよ、で今日僕が行った学校みたいにそのもう宿舎自体を分けてしまったりとか、こっちは本気の人、こっちは初級中級とか、でそういう管理の仕方はありだと思うんですけど、日本資本はとりあえず始めるときはこういうボーディングハウス系で始めることが多いんですよ、それはね、イニシャルが安いから、ね、1個家借りてみんなごちゃごちゃ、そうするとやっぱり生活空間一緒なんでごちゃ混ぜになっちゃいますよね、でそれはやっぱり問題だなと、
ストーリーシェアとして真面目にやろうと思ってる人に対してはジャスティス
を
してから、
ね
はい、こっちにいる人に対しては、はいまあ、そうじゃないって変だけど、
まあまあまあそういう割り切りは多少ある
あるよね、先生のクオリティって言ったらあれだ、先生のレベルもそうだよね、
そういうところで区切ってるから大丈夫っていう観念であると思うし、
まあまあ一応彼らなりには数字は通してるのかもしれないです、
まあでもどう考えても一、まあカナさんが弱者って言ってますけど、一番大変な思いしてるのは絶対ソラちゃんとひなちゃんなんですよ、でやっぱ誰も知らない会ったこともないおっさんおばさんまあね、あとはもう自分のお父さんお母さんと同世代もしくはちょっと若いぐらいの人たちがこう来て初めて出会って、そりゃ最初も気まずいですよね、それ僕らだって初めて会った人気まずいのにさ、そんな子供が一番ね、やっぱそれにね、日本と違ってね、門の外に自由に遊びに行けない、
まあね、
同世代の友達もいない、多分相当多分言わないけどストレスとは思ってないと思うけど、ストレスみたいな不満は絶対溜まってるから、
大きい声出して泣いたり笑ったりもして言われるしね、
そうですね、
やっぱ欲求も子供ってやっぱ欲求いろんな欲あると思うんですけど、そういうのを結構こうみんなからガッと押さえつけられちゃってる部分もあるから、
いいパパになるじゃん、
そう、いやこれだから今はまだ親子の方も周りの人たちも大人やから、
本当に本当に。
でこれがあの、まあ、僕前は知らないですけどね、いろんな学校で見てるのはやっぱそのバランスが悪いと、あの例えば親御さんが全然子供のケアしないと子供はもうずっと泣いてますわ、もう構ってほしいから、もうでも親はもう全然愛です、英語勉強してるんですよ、でも子供はその親に構ってほしいからずっと泣いてて、狭い空間で本当にずっと泣いてるんですよね、で、ね、先生がどんな話してもね、あやしてほしいのはお母さんの、ね、親なんで、ずっと泣いてるんですね、でいやもうちょっと親ちゃんとしたらええのになって僕は思うんですよ、でもそれは、まあ、その親のスタンスが仕方ないですけど、でもそのあの親に問題あるなと思う場合もあれば、その生徒もねそれに対してもうほんまにイライラした感じをもう子供にめちゃめちゃ捨ててる人とかもいたら、もう子供かわいそうやなとか思ったりとか、今はまだマシですよ、お互いやっぱり歩み寄ろうとしてるから、でも日本人の生徒もいろんな人がいるんで、一人ちょっとなんか、
ね、それは本当そうですよ ね、
あると本当に全体的に疲弊しちゃうんで、でもそれもやっぱり本来であればやっぱり学校がある程度ケアすることだと思うんですよ、だってサービス受け入れ側だから想定できるんで、ね、大人な生徒やからうまくいってるっていうのは言ったら足りない本願じゃないですか、だから本当にその仕組みだったりとか事前にちゃんと伝えるとか環境を整備するとかやっぱりしないとやってほしくないんですよね、でもそういうのをちゃんと整備したら子供にとってもすごい可能性があるものだと思うんで、 いやちゃんとやってくれよっていうのが、ね、まあ、本当にありますね。
そうですね。
まあ、なんかこう収録関係の話させてもらうと本当にこうこのメンバーと出会ったら 俺も縁だけが大事だ、大事やな、こう、はい、ここに俺らのタイミングで来て、はいはい、この縁で出会った人、
うんうん、
残念ながらバットなイメージあんだったらごめんなさい、だけども、
うん、
絶対なんだろうな、なんだろう、絶対ハッピーなんですよっていう部分があって、なんつうんだろうな、こうそれが分かってくれる人間が引き寄せられてるというか、だから酒飲むやつも増えてるしっていう、全然違う話かもしれないけども、こうなんか今のマサの意見にしたって生徒さんから出る意見じゃないんですよね、うん、これは俺のブラザーから出る意見だらけであって、こいつの意見も聞いてやってよみたいな、だからそれがなんかこう全く知らない土地に勝手に日本のこのふるいをかき分けられて、フィリピンという場所に来て、そのフィリピンからまたこのふるいをかけられてこのバギオって来て、そのバギオからふるいをかけられてこのストリシアに出会ったこの出会いっていうのは、もう本当何かの縁でしかないなと思うし、それがここでこう共有できるっていうのはストリシアの何か分かんないこうゴッドなのかもしれないですけど、こうあるんだろうなってすごいそれは思うんですね。だからそのさっきまでこの間までトモがストーリーシェアってやっぱそのストーリーをシェアしていく、だから僕このネーム大好きなんですよねっていうその説も好きだし、リオちゃんみたいに何かよくわかんない、あーおはようとかっていうあのキャラのこの成立の成り立ちでプラスこうミオさんっていうこうここを作った人間のあの不思議な感じっていうのはすごいいいバランスが取れてるなと思うから、今ねミオさんもおっしゃってるようにこうガチャガチャってハマったらすげえいいものになるのにっていうのはすごいその期待感はすごいあるからこそ、俺らを練習材料として使って家族留学を認めるんであれば、俺らを存分に使ってほしいなと、
やるならちゃんとやってほしいから、まあこれをまあ公開して収録するのもほんまにやる気なんですかやらないんですかっていう、やらないとやめてくれと、やるんやったらちゃんとやるっていう、僕はいつもそういう感じで学校に対してこういうふうにメッセージを発信してて、今トラブルが起きないのってやっぱりお二人やからと思うんですよ。もし夫婦がこういうキャラじゃなかったらクレーム出てますよ。
うん、
で僕は今回学校に来てここに飲むの絶対やめた方がいいっていうのはもう言いました。
うん、
絶対勉強したい人にとってはデメリットしかないんで、うん、飲みたい人は外行けって、うん、それが普通です。
ビールしか空いてないぐらいのね、そこで
パンパンになってます。パンパンになって
ます。それもやっぱり今このメンバーだからまだなんとか秩序を保ってるけど、それが本当に周りに配慮できない夫婦が来てたら、絶対クレーム来ますよ、なんだあの親はって。だから、でもそれは生徒の人間性に依存してたら、それはやっぱり学校としてどうだって思うんですね。僕が例えばこういうふうに話してみんな納得させてるのを、やっぱスタッフがしないといけないし、スタッフが秩序を保たないといけないと思うんですよ。オーナーもそうだし、それがやっぱりできないのが、まあ、残念ながらソルシアのところで、その時のなんかもうご縁になり立ってて、でも一定数のファンがいて、今までずっと何年もやってきてるんですよ。それはそれで価値があることだと思うし、なんかちゃんと自己認識してちゃんとやれやっていうのは、まあね、会うために言ってますけど、もうちゃんとやれだしか僕言うことないですよ、この学校に対しては
。なんかでも分かんないけどあるんですよね。何かねあるんですよ。俺今日話を聞いてて、俺がもともと作ってたリズラっていう店もそうなんです
けど、
つながるものがあるんですよ。なんかこう、店としてじゃあこれしろよこれしろよこれしろよ、これがせめての当たり前でしょっていう部分じゃない、こうそれはもう俺ね、勝手にこっちが締めてこっち来てるから、締めてとか俺の中でエンドにしてこっちに来てるからあれだけども、なんかなんつうんだろうな、なんかそれをした方が絶対いいよって他からの意見もあるんですけど、内部にこれ
っていうの分かんないよ、自信持って。
いや違う、全然違う話に行くけど、まあそれカットできるからいいか、全然カットできるからいいんだろうけど、
い
や
カットしないですよ。
なんか
言ってください。
なんかなんだろうな、誰も分かんない、こうなんか分かんないけど集まっちゃうっていう、そのなんか分かんないけど集まっちゃうっていうものは、なんか集まっちゃうところにしか集まんないですよね。これは理屈では絶対解決できないもので、こうこの人のこの人のこの人が来たらこういう風になるよっていうパーツには、今言ってるように子供留学ができました、こうなりました、こうなりましたって言ったら、もしかしたら今のこのストーリーシェアの良さがもしかしたらなくならないですよ。なくならないですけど、当たり前になっちゃう。こうちょっと
完璧じゃないこの8割だからこそこういう会話ができるこのストーリーシェアが素晴らしいっていうものの良さも俺はあると思うんだよね。それなんか俺が作ってきた元々のお店があって、
まあまあ、
なんかそのなんか、ね、もちろんお客様からお金をもらってその分のサービスをするって当たり前の定義なんですけど、それすらも作るってことが楽しみ、
B 級だからこそ、
そうそうそう、 B、 そうそうそうっていうのがなんか、
まあ、B 級って言っていいの
かもじゃないけどもなんかそのだからこそ旅の楽しみ、英語を楽しむ楽しみっていうものが一緒になってるっていう、うん、だから英語だけを楽しみに来るならもちろんストーリーシェアじゃない方がいいよって俺はすごい思うけど、うん、なんかその
でも本当留学ってでもそうじゃない、なんか自分の守られたあの国から出てっていうのはもうその時点で冒険するって決まってるわけじゃない、うん、でそれをただ英語だけだとしたらそれはちょっとお門違いだと思って、いろんな人がいるわけで、しかも共同生活なわけで、しかも文化も違うし、それぞれ共同生活する人たちとバックグラウンドも違うわけで、いろんな人がいるに決まってるってことを分かってこない、分かってきてないんだったらそこで学ぶべきだし、えこれこうでしょって自分を突き通すんだったら、いや早く日本にお帰りになったらどうですかって私は思うからこそ、それは子育ても同じだと思って、日本でもただでさえ母親ってまあ、すごい話長くなる、まだ録音できます
ね全然もう充電が今あの残り
電池くらいだところ、
残り1だよ、残り1
だ、なんか本当に子育てもう日々なんか葛藤で、日々あじゃあこれ今度こうしてみよう、今度こういう風に言ってみようっていう中で共同生活で環境も変わって、はい、子供たちも親もそれぞれまたあれをしながらこれをしながら、でも全て自分の 血となり肉としようって思わなきゃ、絶対留学っていうかその異国の地でどうのこうのとか、それを持ち帰って日本で自分の何かスキルに変えるとか、いや無理でしょって思うから、うん、どんなことがあるにせよもうプラスに捉えるしかないっていう、うん、まあこれはただ私の勝手な意見ですけど、うん、でも親子留学って一人で単品で留学するよりもそれぐらい腹をくくらないと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もう本当に面倒くさすぎるから、それが腹をくくれないんだったら親子留学はおすすめしない、本当、はい、駅前の留学にされた方が絶対にいいと思う、はい、ただなんか簡単ではないけれども、必ずその母親としてももちろん父親としても子供たちにとっても必ず振り返った時に財産になってるには、
うん、
財産にするように生きているし、するためにどうしたらいいかなって考えて、何解決策とかを考えているから、うん、やっぱ親子で留学っていうのは綺麗だけれどもかっこいいけれども実際そんなに簡単じゃない、ただそうホストファミリーじゃないし、みんなで共同生活だし、自分たちでマンスリーのマンション借りてっての生活じゃないからこそ余計に本当に、でもすごく素晴らしい経験ですよね、
うん、最高です、まあ、そうですね、だからあの僕いろんな親子留学見てますけど、親がそこまで他の人に対して配慮してないケースも多いんですよ、うん、だって親子留学が親が払ってきてんねんから、うん、それ相手するの先生でしょ、学校でしょ、うん、でもまあケアされてるっていうか普通親がすると思うんですよ、うん、だって自分の子供とか自分の周りってまあ人として当たり前だと思うんですけど、僕そうじゃないケースもいっぱい見てるんですよ、でその時にまあ親として残念やなと思うんですよ、なんか親子留学ってなんて自分のために来て子供託児所みたいな感じで考えてて、全然子供のケアもしてないとか、この親大丈夫かなって思う人っていっぱいいるんですよ、なんか親子留学って言葉親に重きを置いてて、でも本来子供じゃないんかなって思うんですよね、うん、子供のために来てんじゃないんですかみたいな、やっぱ子供の体験のために親がフォローする方が僕は、まあ、僕的にはいいかなと思うんですけど、うん、でも今、まあ、お二人はまあ勉強してますけど、やっぱ子供とか周りに対しても配慮してるから、だから秩序が保てる部分もあると思うんですよ、これが全く配慮なかったらやっぱ周りから反感買いますよ、そういうケース僕見てるんで、やっぱりその親としてやっぱ周りに対しての配慮もあるから、みんな他の生徒も大人だからまあねえ、まあ、勉強としたら微妙かもしれないけど、まあ、受け入れてる部分があると思うんで、それはお二人の姿勢だと思うんで、
いや
でも本当その配慮っていうさじ加減も本当にその時の生徒さんにもよるから、
まあまあそうですね、
本当にキリがないんですよね、その私たちが最初 私が授業を取ってる時に子供たちがわーわーってなってる、でも親をほったらかしたらなんでって、でその時他の生徒さんたちがスタッフに言われて、いやお母さんもクラス受けてるんですよ、あそうなんですね知らなかったっていう、だからもう全て責任は親にかかってくるから、うん、本当にそのさじ加減って目をつぶってくれる人もいるし、このぐらいだったらって言ってくれる人もいるし、でも私もなんかみんながいい人だからなんか甘えてる部分もあって、共同生活のメリットでもあると思うんだけれども、これはダメだよって親が言う、でも他の生徒さんたちにもこれやめた方がいいよ危ないからって言われる、うん、だから子供は本当にこれは危ないことなんだっていうことを知るっていう、うんうんうん、学ぶっていうことで共同生活は本当にそういう意味ではすごいメリットもあると思ってて、
なるほどね、
うん、うん、なるですね、
まあ、学校からの配慮ってなっても、まあ、僕もかなさんから初めて聞いたんですよね、その子供も授業を取ってで自分が授業を受けてるときは子供がちゃんと一応授業を受けるっていうか先生がつくようになってるっていう、そういうふうな括りになってるっていうことはもうかなさん以外からは聞いてないんで、学校からじゃあ誰かが説明あったのかって言われたらまあないっていうのとかは確かにちょっと、
まあ、それはね言っといてほしい部分で、
そうだね、
本来であれば、うん、その分もちろんこちらもお金をかけてできてるし、
はい、この学校においては営業の部分と現場の部分の温度差がやっぱり僕的には感じます、集客してる部分と現場だから、まあね、これを聞いてちょっとでも見直していただければ僕としては幸いということで、まあ、ちょっとネガティブな話にも あるんですけど、あのちょっとこれは一旦これで切ってこのいい部分に続きはフォーカスを当てたいなと思うんで、うん、あの一旦終了したいと思います。はい。